せーの、テーゲーラジオ。
タマンチュです。
ミミコです。
テーゲーラジオです。今回も前回に引き続き社内で収録した新コーナーを聞いていただきたいと思います。
はい、それにあたりまして、今回は、まあ、テーゲーラジオ普段はボードゲームの経験の浅い方向けの内容をお送りしていますが、今回は、まあ、
専門用語とかね、
専門用語が多めになってますので、うん、あらかじめご了承くださいませ。
はい、ということで早速お聞きいただきたいと思います。
どうぞ。
タマンチュのミミちゃん、このゲームどーいや、いやー、始まりました。
何このコーナー、
新コーナーです。ダマンチュのミミちゃん、このゲームどうよ。この車移動の時間にちょっと時間もったいないからって収録してみたら、うん、意外とね、快適にできたので。
そうだね、この前の回は、うん、でもそう、大丈夫だったかな。
そうだね、もうよりはっきり発音していこう。
はい、
うん、でこのコーナーでは、はい、僕が今ちょっと気になってるとか、うん、あ、これ欲しいなと思ってるゲームをプレゼンします。
あ、ミミコに。
そう、
うん、
でミミちゃんがそれやってみたいかどうかで購入を検討したいと思っています。
ほうほうほうほう、
はい、やっぱり僕が一番遊ぶのはミミちゃんなんで。
まあな、ミミ遊ぼうって言うとすぐ遊んじゃうからな。
誰とでもすぐ遊ぶ女だよ。
そんな尻がるちゃうわね、そういうのじゃないから。
そういうのじゃない、
そういう遊ぶじゃないからあくまでも健全にね
まあ、この移動時間に、うん、まあ、日を変えながら何本か撮って、うんうん、それが3本くらいまとまったら公開しようかなと思っています。
なるほどです。
はい、それでは
ほいほい、
今回紹介するゲームは、
うん、
ストロングホールドです。
ストロングホールド。
はい、ストロングホールド、
強そう。
強そうだね、うん、ストロングな上にホールドだからね、
うんうん
うん、結構強めの技だよこれはレーバー1回転 A ぐらいかな、これは。
何、プロレスのゲームなの。
そうだね、投げ技だろうね、きっとねザンゲフあたりが使う技かな。このゲームはですね、
うん、
工場戦をテーマにしたゲームです。
工場戦？
工場戦、あの城を攻める。
ああ、ごめん、
城を攻める、
口と上かい、そうそうそう、口と上で工場かと思ってた。
攻める城の戦、工場戦ですよ。
そうそうじゃないよ、じゃあ
工場戦といえばですね、うんうん、僕ら最近漫画キングダム読んでるじゃないですか。
読んでる。
あのね、工場戦のシーンね、そうそうそうあ、そういうシーンがいっぱい出てくるじゃない、
うん、
やっぱワクワクするじゃない、
うん、
どっちが勝つのかとか。
確かに、
うん、そういうボードゲームなんですよ。
うーん、
プレイヤーは、
うん、
城を攻める側と守る側に分かれて遊ぶという非対称ゲームなんですよ。
あ、なるほど、うん、こうやってることお互いも全然違う、
ね、全然違う、うん、攻めるのは攻めるだけ、
うん、え、これ何人用？
これ2人用です。
え、
はい、まあ、第2班から2人用なんですけど。
まさかの2人用、
うん、いや、ちょっとすごい気になっちゃって。あと、うん、僕らファイアーエンブレムとかも好きじゃない。
大好き
ね。城守ったりするじゃない。
城守る、そして攻める。
攻めるでしょ、
うん、
うん、どっちも好きじゃない。
好き。
だからこのゲーム、守る方も攻める方も楽しかったらね、もう交互に何回でもできるんじゃないかと思って、うん、
なるほど。
まあ僕やったことないんでなんとなくで喋るんですけど、
うんうん、
このゲーム基本的には攻める側が先にアクションを起こすんですね。
はいはい、
うん、で攻める側は例えばその兵士を鍛えたりとか、
うん、
兵器を作ったり、
うん
うん、あとははしごかけてね、攻めやすくしたりとか、
うん、
直接攻撃とかあったりするんですけど、
うん、
この攻める側が費やした時間分、
うん、
守る側も動けるっていうゲームらしいんですよ。
じゃあ例えば、
うん、
2回行動したとしたら
守る側も2回行動みたいな雰囲気だと思います。
イメージ、
うん、だから攻める前にこの、あ、まあ、攻める側はゴブリンとかトロールとかそういうモンスター系なんですよ。
あ、なるほどね、うん、はいはいはい、
このモンスターを増やしたり、
うん、
このモンスターを鍛えたり、うん、よし、じっくりかけて、
うん、
よし行くぞ って時間かけちゃうと守る側も、うん、あいつらなんかトレーニングしてるじゃあこっちもこっちで兵士を鍛えたり、うん、弓兵増やしたりしちゃおうみたいな、
ラジバンダリ
ーラジバンダリーしたり、うん、ラジバンダリー、
うん、懐かしい
懐かしい、まあ、こんな感じのゲームらしいんですよ。
へー、
多少言語依存、カードにちょっとね文字が書かれてたりするんだけど、
あーなるほど、まあ、日本語訳シールも効果が書かれてあるんだ、
う
ん、
僕基本的にそういう日本語が書かれてるカードとかボードは、うん、そのなるべく雰囲気を損なわないように、うん、そのカードの絵柄に合ったシールを作りたい人なんですよ、
うん、
でもこれ2人用だから、うん、言ってミミちゃん以外と遊ぶ機会ないだろうと、
ないでしょうね、
思ってるので、うん、まあ普通の文字でもいいのかなと。
普通の文字ってどういうこと？
その最初からついてくる、うん、購入したところの和訳というか、うん、ただの紙に、うん、訳を書いたもの。
それ貼っちゃうの？
まあ貼るまでいかない、まあ、剥がせるノリとかで。
英語？
英語かな。
ドイツ語だったら分かんないけど英語ぐらいだったらいいんじゃない、そのままで。
まあそれはあれもう買っていい感じになってる。
いや待ってちょっと落ち着こう、うん、ちょっと整理整頓しよう。
うん、はい、甲状腺で、
甲状腺のゲーム
2人用で、
まあおそらくみことたまんちとしかやらない、
うん、で攻める側と守る側のお互い違う立場で何度でも遊べる、
うんうん、
そして2人用なのに箱がでかい、
う
ん、うん、でかいよ。
みあれぐらいイメージしてたよ、あのちょっと小さめの2人コラぐらいをイメージしてたよ。
普通のアグリコラよりでかい、2人コラっていうか。
嘘でしょ。
そうなんですよ。
ちょっと待って、いくらすんの？
1万円ぐらいですね。
カベルナ級？
そうですね。
値段は？
箱はカベルナより大きかったかもしれない。
厚みもあるの？
あるね。まあ普通の大箱と思ってください。大箱よりでかかったかな。
うん、2人用で1万円？
うん、今ならサイコロ堂で買えますよ。
あー、ちょっと。
ほら、でも、2人コラとか面白いじゃない。
面白い。
2人用ゲームって、
うん。
で、小箱でも面白いの多いじゃない、ジャイプルとか。
多いよ。
うん、駆け引きとか。
うん、2人用だから、ね。
でも、そこにボード、ボードも6枚折りで、すごい大きいんですよ。多分アンドールぐらいかな。アンドールのボードぐらい。その中で、城がボーンってあって、あ、ここが薄いみたいな。ここの兵士層が薄い。やばい、守らなきゃとかさ。
なるほど、守りが薄いってことね。いいのかなみたいな。
そうそうそう。そういう感じをさ、お互いに対局に座って、あ、対面に座って、あーだこうだ言いながらできるんじゃないかなと思って。
なるほど、
うん、
でもさ、みーほらカードにこう効果がいろいろ書かれてるって言ってたじゃん、
うん、
ちょっとカードゲームっぽい要素もあるってこと？
軽く読んだ感じではそうですね、カード要素というか、まずカードを並べて、その並べたカード分のアクションを順に行っていくみたいな。でそのカードによっては時間何時間経つよとか書いてあって、その何時間経った時間分のトークンを守る側に渡すと。で渡された守る側はその時間トークンを使って、じゃあ俺これしようみたいな感じでやるらしいです。はい、
ほらいわゆるさ、なんていうの、こうカードで、カード、お互いのカードでの相互作用みたいな、
うんうんうん、
インタラクションみたいなのもあって、
もうインタラクションはズバリその時間の使い方とか、もう攻める守るの
コンボとかもあっちゃうの？
あっちゃうんじゃないかしらね、ものによっては。
そうか、
カードによってはそこら辺がちょっと分かんないんだけど。
なるほど、
うん、で慣れたらさ、うん、やっぱトロールとかオークとかも、まあ、そういう世界観好きだけど、うん、ちょっとコマをさ、
うん、
キングダム仕様にしてさ、
キングダムね、
秦国 vs 連合国みたいなさ、
合従軍ね、
合従軍のあのなんだっけ、韓国城の名前なんだっけ、
韓国城
だっけ、あの
韓国館
の戦いをさ、ちょっと再現するみたいな。
なあ、でも城洋風じゃね？
そうなんだろうな。だろうな。
なあ、
まあ、気持ちね。気になりますか？
気にはなる。
気にはなる
けど、でも、うん、ほら、ミミコカードゲーム苦手じゃない。ブルームーンもなんだかんだで。
うん、あれはでもカードゲーム苦手って言っても。ミミちゃんジャイプル好きでしょ？
大好き。
そ その言語依存があるカードゲームが苦手っていう意味では、うん、もしかしたらそうかもしれないけど、でもドミニオン好きでしょ、
うん、好き。
ブルームーンは、うん、あれ全部覚えてからがスタートみたいなところあるじゃない、お互いの あれ出てないとか、うん、あれ LCG って言って、
LCG？
リビングカードゲーム、あの TCG は自分でどんどんカードを集めていくタイプなんだけど、うん、LCG はもうすでにこのカードセットがあって、うん、その中から自分の好きなものを組み合わせるみたいな、うん、もう買わなくていいみたいな感じのゲーム、うん、LCG なんだけど、うん、ブルームーンはそうだね、ちょっと難しかったね、
難しかった、うん、だからストロングホールドもそういう部分があるのかなって思うと、うん、ちょっとなんかおいいんじゃないって言えない、
そうか、
自分がいる。
でもテーマ的にはどう、
楽しそう、
なんかね
最近甲状腺とか好きよあの本当ファイアーエンブレムも暗夜白夜、
あ、新しい方ね、
そう第3の王国もやったし、
うん、ファイアンブレムはもう守る方も攻める方もやるからね、この兵士が増えていく感じとかね、
そうそうそうそう、
まさにあんな感じだと思うな、
うん、まあ、いいな、楽しそうだな、うん、
で多分ね、そのおそらくだけど、
はい、ま
あ、兵器を作るカードがあったとしたら、うん、そのまま兵器のコマがあるからそれをポンっておく、
うん、
カードだけじゃなくて、うん、その視覚的に今自分が何をしたか、うん、相手が何をしたか分かりやすくなってるんじゃないかなと、
なるほど
思うんですよ、
なるほど、
うん、こんな感じですかね、ストロングホールド、
はい、
じゃあミミちゃんの気になる度は100点中何点でしょう、
85。
結構高いですね、
うん、
これいくつか紹介して、例えば3つぐらいかな、まとまったら公開しようと思うんですけど、
あ、なるほど、欲しいと思、うん、気になったゲームを紹介して、
そうそうそう、3つぐらい、まあ、3つかな、3つ紹介して、そのうち一番点数高いやつ買おうかな、
ちょっとじゃあストロークホールド高すぎたかな、
まあ、基準点として85点置いときましょう、
はい、
分かりました。でまた改めて3つ紹介した後で何々紹介したけどどれが一番気になったっていうのを聞こうと思います、
なるほどなるほど、
う
ん、
まあ全部買うっていう選択肢がちょっと見えてしまったけど、まあ
これ、いやいやいやいや何も見えてへんわ、
じゃあちょっとストロングホールは、ストロングホールドはこんな感じで、
はい
はい、ありがとうございます、
いやいやいや、
はい、午前中に引き続き午後の運転の部でございます、
運転手変わりましてミミコです、
はい、なのでちょっと声のね響き方違うかもしれませんが、そのまま行きたいと思います、
はい、
ミミちゃん次のゲームはですね、
はい、
Between Two Cities、
Between Two Cities
です、
です、
はい、まあ、2つの街の間でみたいな、
うんうん、
ゲームで、まあ、日本語版が出るそうなんですよ近々、
ほうほうほうほう、
なんで近々か分からんけど、なんか日本語が出るよっていうアナウンスがあったので、うん、ちょっと気になって、
日本語版がいいの？
いや言語依存は全然ないです、
じゃあ別にいいんじゃん
いやでも海外版があるかと言われたらないんですよ、多分キックスターターのゲームだったのかな、
あ、うん、そうなんだ、
なので多分普通にあるのかな、ないのかな、まあ僕はどちらでもいいんですけど手に入るなら、
うんうんうん、
ルールさえ分かればね、
うんうんうん、
これ一度遊ばせてもらったことがあって、
あ、そうなの、
うん、街を作るんですよ
もう一回聞こうか、 どんなゲーム、
街を作るんですよ、
うん
うん、2つの街を作るんですね、
う
ん
う
ん、
そうだね、 Between the Two Cities、
うん、City、 これ8人ぐらいでできるのかな、結構な大人数でできるんだけど、
いい、ね、
でも何人で遊んでも、
うん、
このゲーム時間、
プレイ時間、
プレイ時間はそんなに変わらない、
うん、
ドラフト式のゲームなので、
うん、
人数が多くなっても特にそんなにないです、ダウンタイムとかもないので、
うん、
うん、とても遊びやすいゲームでした、
うん、
街を作るんですけど1人2つ作るんですね、
うん、
まあ、両隣の人と一つずつ街を作るんですよ、間で
右側の人とまず一つ、
うん、
で左側の人と一つ、
そう
で計二つ、
計二つ、
うんうんうん、
こういう風にして全員両隣の人と街を作っていくんですけど、うん、各街には点数があるんですね、
うん
うん、でその二つの街のうちの低い方の点数が自分の点数になるんですよ、
うん
うん、なので、
うん、
これ町作るのはその隣の人と協力して作るんだけど、
うん、そうだよね、相談していいの、
うん、ある程度、
うん、
相談していいタイミングがあるので、
うん、 なるほど、2人でじゃあ作って、
そうそうそう、なのでお互いになんていうの、どっちも手を抜けないというか、右側のところだけ点数上げればいいやとかじゃなくて、でも右が100点で左が20点だったら自分の点数が20点になっちゃうのよ。
そうだよね、
うん、できれば、うん、ほぼ同じ点数70、70とか取れば、うん、自分の点数になるので、どっちも手を抜かずにやらなきゃいけないゲームなんですね。
なるほど、
うん、で街を作る要素がタイルになってまして、
うん、
このタイルに建物が書かれていて、
うん、
なんかこの色のタイルは隣接してると1個何点とか、
うんうん、
このタイルはみんなの街見て一番多かったら1個3点とかいう風にして、このタイルを 4×4 になるまで並べるんですね、
うん
うん、でこの 4×4 のタイルがポンって置かれたらもう街が完成という感じで、その街の計算を始めるんですけど、うん、タイル自体はもう最初に何枚か配られてて、
うん、
そのうちから1枚右側の人、もう1枚左側の人って感じで右と左の街より取ります、
うん、
そしたら残った山札は隣の人に渡す、
うん、
でさらに反対側の隣からも同じように回ってくるので、
うん
うん、その中からまた右の人用に1枚、左の人に1枚って感じで、こんな風に繰り返していって街を作るんですよ、
うん、
まあドラフト式ですね、
はい、
うん、なので回す前にこれだとこのタイル集めた方が点数高くなりそうだねみたいな話し合いをするんですね、
うんうんうんうん、
でもこっちが今持ってるのはもう向こうに行くから相手が何持ってるか分からんけど、もしあったらこれ欲しいねと、
うん、
とか言いながら作れるんですよ、
うん、
でドラフトゲームって世界の七不思議が結構有名じゃない、
うん
うん、でもあんな風に言語依存もないし、割と点数計算もそんなに複雑じゃないのでシンプルなんですよ。説明受けたらすぐできるとかっていう感じなんで、で時間もそんな長くないので続けて 2,3 回できるような感じなんですね。人数多くてもボードゲームやったなぁ感があるっていうのはすごいなと思ってて、でタイルなのでなんというかこのなんていうの、ちゃんと出来上がった感じも写真映えするし、
うん、
楽しいですよ。
はい、
どうしたんだろう、
なんかいまいち説明よく分かってなかったみたいなまあでもまあ、隣同士の人と、まあ、街をそれぞれ作って、
うん、
で、まあ、低い方の点数が自分の点数になって、
うん、
でその中で点数の高い人が勝ちなんだよね。
そうそうそう
だよね、
うん、なんかこのシステム聞いて、
うん、
この2つのうち点数低い方が自分の点数って言ったじゃない、
うん、
で8人とかでやった時に、
うん、
これ勝者1人になるのかっていう疑問が僕の中にあったんですよ、
うん、
同じ点数になる人結構いるんじゃないかって、
うん、
でも勝者1人だったんですよ、2回ぐらいやって2回とも、なんか不思議じゃない。
何人でやったの、
まあ、1回目は3人、2回目は6人で遊びました。
3人でもこう面白いの？
3人はねちょっと少ないかな、
うん、
多少4人は欲しい。でも8人でもできたかな、8人でもやってみたい。なんかねドラフトって基本的に、
うん、
まあ、あまりドラフトのゲームやったことないから分かんないんだけど、うん、なんというか邪魔の試合みたいなイメージがあって、いいカードはこっちで取る、相手にはこのカード回さないみたいな、そういうイメージがあるんですよ僕の中で。
あ、でも寿司号は、うん、あら、セットコレクションっていうの、
うん、
あれはドラフトゲームの中ではほら結構子供でもやってる人とか多いじゃん、やってることが多いじゃんね。
はいはい、
あれと比べたら、
うん、
どんな、なんていうの、難しさ度としては
そのこのタイルをここに置くと何点とかいうのをまず最初に理解しないといけないんで、
それは、うん、そのカードを見てわからないの、
カードを見てわかるようになってんだけど、
うん、
それでも説明が必要。
なるほど、
なんていうの、まあ、いわゆる町物だから、例えばシティビルダーってやったことあるじゃない、公園が、あ、違う、工場がその居住区の近くにあるとマイナス点とか、そういう細かいルールは結構あるんですよ、細かい点数計算がね、うん、なので子供にはちょっと難しいかもしれない。
なるほど、
うん、
でちなみにこれ2人ではできないじゃん。
できない
ってことは、まあ、複数ほんと3人以上で遊ぶことにはなるんだけど、
うん、
だからその初めての人に ボードゲームの経験がなくってっていう人にもおすすめできるかどうかっていうのは問題になってくるんじゃない？
できますっていうのはその2回目6人で遊んだって言った時、結構ねゲーム慣れしてない人たちもいたんだけど、
あ、そうなんだ、
割と普通に遊べて、あ、面白いねっていう話になって、割とボードゲームって4人用が多いじゃない。
まあ4人がベストっていうのは多いね、
で8人以上っていうかその大人数で遊べるものってパーティーゲームが多いイメージがあるでしょ、うちにあるのもそれが多いし、そんな中で8人でも割とじっくり遊べるってのはあまりないなと思って。
なるほど、確かにね。
しかもそのポジティブな感じ、そのお互いに協力しないといけないから、邪魔するわけでもなく、こっちの人とも協力してこっちの人とも協力してみたいな、
なるほど、
とてもいいゲームだと僕は思いました。
ほうほうほう、一回遊んでみたいね。じゃあ
そうだね、また持ってきてもらおうかな。じゃあ遊んでから決める感じかな。でもまあそれでも点数はつけてもらいますよ。
OK、
あ、じゃあやってみたいの、
あ、やってみたいの、購入していいのだったっけ最初。さっき何だ、何のだったっけ、やってみたいのだったっけ。
まあとりあえず100点満点中どんだけ関心を持ったか
ってことだよね。75点。
まあまあだね。まあ、ドラフトゲーの中では高い方なんじゃないでしょうか。
ちょっとわかんないけど、他のドラフトゲーム点数つけたことないし。
そっか、75か、割と欲しいんだよね。
欲しいのはわかるけど、ほら、こう人が必要になるゲームだから、2人でパッとできるのはお買おう買おうって私的には乗り気になるんだけど、
はいはい、
なんかこの複数人で遊ぶゲームに関しては、なんていうの、まあ、その後もリプレイ性が高いとか、初めての、まあ、経験の浅い方にもおすすめできるとかっていうのがやっぱり問題になってくるから、こ
う、ああ、なるほど。その自分はその大人数で初めての人とも楽しめるっていう観点で見てたんだけど、例えばそのやり込み要素とか、リプレイ性に関してはもしかしたらそんなに高くないのかもしれない。
ああ、ごめん間違えた。じゃあリプレイ性っていうよりは、なんていうの、いろんな人と遊ぶときに毎回このゲーム面白いからって言って出してくるヒントが高いかどうかっていうこと。
ああ、まあそれは人数によるかなって感じですね。6人以上ならぜひ僕はおすすめしたいなと思ってますよ。
ああ、
4人でも楽しめるかな
と。でも6人で遊ぶことってあんまりないから、なんかこう、
でも引っ越したら6人入るよ。
人は入るけど駐車場足りなかったりするし、
3台行けるよ。
あんまり大人数家にはちょっと、
6人大人数って数えちゃう。
大人は6人は多いよ。
でも今までのところも6人来てたじゃない。
そっか、
変わらないよ。でほら、うち6人呼んだ時ミミコはちょっと抜けるねっていうパターンも多かったじゃない、僕が、まあ、たまんちかミミコが抜けるってパターン多かったじゃない、
まあ、だってそれはゲームのほら、なんていう人数が、
そうだから、それが4人用がメインじゃないうちになるの。その中で6人でもできるってのはいいかなって思うよ。最後やっぱ全員で遊んで、あ、楽しかったねって終われるのがいいと思う。
あ、なるほど、そういう感じになるゲームなんだ。
なるよ、しっかり遊んだ感もあるし、考えどころもあるし、そう思います。
なるほど、わかりました、は
い、それを踏まえた上で、
あれ、また
さらに点数変わるから、もう一度聞かせてください。何点ですか、
はい、80点です。
上がった。そうなんですよ、うちにぴったりだと思うんですよ、この提言に。
そうなんだ、
80点いただきました。続いてのゲームは、
はい、
アンタークティカ。
アンタークティカ
です。
前やったやつ。
前やったね。
やったね。
覚えてる。
覚えてる。
どんなゲームか。
2位になったゲーム。
じゃあいいゲームだね。どんなゲームかって説明するとちょっと難しいよね。
え、エリアマジョリティじゃないの？
そうだね、エリアどころか何でもマジョリティだよね。
うん、確かにいろんなマジョリティがあったね、うん、
カードも技術も捨てる駒の数でさえマジョリティだったね。
そうだったね、
マジョマジョマジョゲームだね。
そう、捨てる駒のマジョリティの考え方はちょっと今までなかったから新しいとは思ったけど、ね、今まであるのかな、そういうゲーム。
もう
不思議、
逆にシンプルに思えてきたもん。
そうだね、うん、何もかもが1位になれば点数になるみたいな。
そう、
うん、確かに
今のところタマンチュ勝率 100% だから、
ね、
すごいいいゲームなんだよね。
3回ぐらいやった
？2回です。
2回で
100% って全然だよね。
まあね、もう全然だね。
もう次負けた瞬間にやっぱいらないってなるのかな。いやね、なんかねやっててね楽しいんだよね。多少そのカードの運用素とかはあるんだけど、
うん、運はあるね、確かに。
でもなんか考え方というか、まず太陽が回ります。で太陽が回ってきたエリアにいる船が1個移動します。でその船が移動したところで建物を建てるか建物を使うかみたいな、やることはねそんなに多くないよね。でその中で建物を建ててその研究員を送り込んで、その研究員が多い人がそのエリアの1位の得点を得るみたいな。
でもそれは本当に一番最後に計算するんだよね。
そうそうそう、
だからゲーム中に決算の時はないわけじゃない。
あ、ないね。
でしょ、うん、だから本当にゲームの最後にしかさ得点がこうわからないから、
わからない、うん、
誰が勝ってるんだろうというイメージはしにくいゲームではない。
このマジョリティゲーって大体そういうイメージがあるんだけど、エリアマジョリティって誰が1位なのかわからないけど、アンタークティカに関しては誰がこのエリアで誰が1位ってのは見たらわかるじゃない。
あ、今
の
ところ。そうだね、そうだね、数数えればいいからね。
そう、エリアに建てられてる、まあ、建物の数が多ければ多いほど1位の得点が高くなるから、ここ1位のこの人は今やばいだろうなみたいな、
あ、
そういうのはなんとなくわかるじゃない。
確かにね、
あれいわゆるその船が移動してアクションを行うから、船がまあワーカーのなんかワーカープレイスメントみたいな要素もあるじゃない。で船を増やすと、まあ、移動する機会が増える、ワーカーを増やす。でもそのワーカーすら捨てることができる。
そうなんだよ、
すごくない？
びっくりだよ、
びっくりだよね。そのいわゆるツォルキンとかでいうあの宗教ってあるじゃない、宗教コマ、その得点が上がってくる、あれですら捨てれるからねあ、これも捨てていいんだみたいな。
そうだよね。
でワーカー増やすと他の人には特殊な、うん、特殊なカードがいくじゃない、
うんうん、
あのシステムもなんかすごいなというか。
そうだね、もう結構うろ覚えだけど私、
その建物を建てるときに、
すごい太陽綺麗、
すごい綺麗だね、
夕日
が綺麗だね、直視できるぐらいの明るさの太陽ってすごい綺麗だよね。
あ、すごい、はい、すいません。
でこの船、建物を建てるときに、自分の船がその建物を建てる条件を満たしていたら建てれるみたいな要素があるじゃない。
はいはい、
うん、それでここに船を置くと3番目だから手番が回ってくるのすごい遅くなるけど、ここに置いておけばしばらくはそのいろんな建物を建てる条件を満たすことができるみたいな状況になることがあるじゃない。
なるほど、
それがすごいやってて気づいた時面白いなと思って。
あー、それ気づかんかった。
このワーカーはいわゆるそのワーカーとしては死んでるんだけど、建物いっぱいあるところに置いとくことによって他の建物を建てるための条件を満たしてくれる船になる。
なるほど、
うん、なのでいわゆるなんだろう、このアクションはしないんだけどコストにはなってくれる。
なるほど、
感じがなんかやっててすごい楽しくて、ワーカーは別に増やそうと増やさなかろうといいんだけど、手番の重要性とかを見てどこに置くか決めるみたいな。序盤は割とできること少ないじゃない、
少なかった。
でも後半はもうみんなが 回はもう条件を満たしやすいから、うん、加速度的に終わるじゃない。
確かに。あれどうなったら終わりだったっけ。
研究員を全員配置するか、カードがなくなったらだったかな。
カードの山札、
山札かなが
なくなるか、
が
誰かプレイヤー一人が、
そう、研究員を全員配置するか。すごいよね。めっちゃ面白かったな。やっててすごいワクワクしたんだよね。
でもね、なんで勝ったかは分かってないんだよね。なんで勝った、なんで2位になれたかはちょっとよく分かってないんだけど、とにかく誰もいないところで1位になろうみたいなのあったけど、でもあれってこのエリア、例えばまあ一つのエリアの中に、駒の数と建物の数と施設の数を合わせたのが1位の人の得点だったっけ。
そうです。施設と建物はまあ一緒として、建物の数プラスそこにいる研究員、誰のでも
だよね、
全部の、まあ、全部の駒、
全部だよね、
全部の駒の数が
1位だよね。
1位の人に入る
だよね。
あれですよ、いわゆるオート数奇境方式です。
あ、
1位はそのエリアの全部の駒、
うんうん、
2位は1位の駒、
うん、
3位は2位の駒の数、うん、みたいな。だから結局1人でエリアを制覇しようとするよりかは、
ね、う
ん、他の人が置き始めたところを分取るぐらいの気持ち、うん、やっぱ点数が伸びやすいのはそうなるよね。
そうだよね、
うん、
そっか。
なんだろうな、3人戦4人戦はやったことがあって、
うん、
まだ2人戦はやったことないんだけど。
あ、2人でもできんの。
2人だとそのエリアが減るらしいです。言語依存もないし、
うん、まあ言語依存はないね。
駒もいろんな種類があるし、建物もいろんな形してるし、うん、パッと箱開けた時にはワクワクするよね。
そうだね、アンタークティカか。
僕は衝撃を受けました。
確かにね、
初めて遊ばせてもらって。
どういう衝撃。
なんか
何これ面白いみたいな。
最初はそんな感じなかったんだけど、うん、3手番目ぐらいからもう面白くて、だからその何もしてない船たちすらコストになるっていう考え方、
うん、
そこを見据えて置きに行く、
うん
うん、今ここでは何もできないけど後々彼がコストになってくれるから今のうちに置いとくみたいな考え方に気づいたらすごい面白くなった、
う
ん、だから建物建てたいんだけどその場その場で出てるカードを見てあれ建てたいからこうするではなくて、
うん、
やがて出るであろうカードを予想しながら、
うん、
まあ、ここに置いとけば大抵のカードの建物は建てれるだろうなっていうのを先読みして置いとくみたいな、
うん、
そういう風に気づいたらもう3手番目ぐらいからすごい面白くて、しかも捨てて研究員が補充できるとか、2戦やって今のところ研究員を全員配置して終わるっていうパターンが多くて、
うんうん、
でその終了条件を満たしたのは自分なんだけど、その終了条件がプレイヤーに委ねられてるゲームって割と好きで、あの何点取ったらボーナス点を加算して終了とか、場に何個以上コマが出たら終了とか、その、ね、終了のタイミングをお互いにこうじりじりと睨み合ってるというか、そういう感じのゲーム割と好きなんですよ、
うん
うん、まあ、テラミスティカのように6ラウンドで終了とかもいいんですけど、
うん、なるほど。
アンタクティカ、
うん、
欲しいです。
はい、
何点でしょう。まあ、やったことあるから、
うん、
実際あってもいいよ度を100点で表してください。
だんだんなんかこの点数のあれが変わってきてる。
これあってもいいよ度100点中何点でしょうか。
70点。
おお、なんか理由ありますか。
うーん、まあってもいいけど、
うん、
回らないだろうなっていう。だから本当は60何点とかでもいいんだけど。
なるほどね。 確かにおすすめできる、誰にでもおすすめできるわけではないゲームだよね、
うん、だから経験者の方にこう勧めるにはいいのかもしれないね。
またうちには経験者の方に勧めるゲームは割とあるからね、ゾ、うん、ロキンとか、
まあ、うん、
ジャーマンレールロードとか、
あ、そうね、
マルコポーロとか、
そうだったらロシアレールロードの方がもしかしたら楽しめたりするのかな。別にあってもいいけど回らないだろうなっていうのがこうちょっと予想できちゃうので、だから持ってらっしゃる方と遊べばいいんじゃないのかなと。
心理
でしょ。
確かに、なんというか
2人で遊ぶにも多分あんまり回らないだろうなっても思うから。
うそうだね、まあ、2人だったらストロングホールドやるもんね。
そう、広げるってな、ボードを大きく広げて遊ぶってなったらやっぱストロングホールドになっちゃうと思うから。
ストロングホールド買った手で話してる
あれじゃない、更新される時にはもう買ってんじゃね。
あ、どうなんだろう。なんかこの定芸ラジオ自体はその初心者にも分かりやすい内容を目指してるじゃない、
うん、
でまあ今回のはもうちょっと最初に注意事項で初心者には分からないような専門用語も使ったりしますっていうのを言うんだけど、でも定芸自体は初心者も経験者も来てほしいじゃない、
うん、
その中でアンタークティカ回るかな。
だってそれでもやってないゲームもいっぱいあるよ。ブルゴーニュだったり、
あ、やりたい
でしょ、
キーフラワーだったり、
そうそうそうそう、持ってるのに回ってないから。やっぱりテーベだってそうじゃんね。
はい、好き。
ストーンエイジもそうだし、
テーベはねミミちゃんに勝てないからな。
まあミミこう引き運はいいんだよな、ダイス運はないけどっていう感じでしたね。
70点、
はい、
まあ確かに遊ばせてくれる人に遊ばせて、あ、持ってる人に遊ばせてもらうっていうのが正解なのかな。
いいような気もする。
わかりました、
はい、
ありがとうございました。
はい、
ということで、
はい、
タマンチュのミミちゃんこのゲームどうよ、
はい、
第1回はストロングホールド、
うん、
ビトゥイントゥーシティーズ、
うん、
アンタークティカ、
はい、
の3つを紹介しました。
はい、
85点、80点、70点、
68にしようかな、アンタークティカ
下がったストロングホールド85点、
うん、
ビトゥイントゥーシティーズが80点、
うん、
でアンタークティカが68点。
うん、
ここはストロングホールドとビトゥイントゥシティーズですかね。
なんで2つよどれか1個じゃないの。
どれか1個って言いましたっけ。
いや、言ってはいなかったけれど、
どれか買わない1個を選ぶんじゃなかったでしたっけ。
いや、それでもない。
そうじゃない、
そうじゃなかった、そうでもないけど、
うん、まあ確かにね、甲状腺テーマはきっとワクワクするだろうね。
そう、特に今ね、だからそのハマってる漫画だったりとか、もともと好きなゲームだったりとかがあるから、
うん、そうですね、中ではそうですね、まあ、
うん、
一番遊べるっていう意味ではやっぱ2人用だよね、
う
ん、
そうね、
その回りやすいというか、まあ、僕ら2人がね、うん、まあ、そのきっとあれですよ、テーブルに広げた状態でもう、うん、ほっとくんだろうね。
来ちゃうね。
だってほら、
朝
甲状腺、そうそうそう、
朝ストロングホールド、
夜
ストロングホールドになって
る。これだって甲状腺なんてさ、やっぱキングダムとかでも1週間とかかかったりするじゃん、
うん、
ね、野営とかしたり、
うん、10日とかね、
そうそうそう、
うん、
勝手にそういうさ日をまたぐルール作ってさ長く遊ぶみたいなことができそうな気もするんだよね。
そうなんだ、まあわかんないけどでもまあだから今回だから私のその点数の付け方としては、まず2人で遊べる、
はい、
で2人で遊んでちょっとワクワクしそう、
はい、
で2人でまあそれ以外ではまあ定芸会に遊びに来た人たちも楽しめる、
はい、
でその定芸会でこう遊ぶ頻度が高いかどうか、
なるほど、
の
基準ですね、
基準っていう感じで考えました。
なるほど、ね、
2人用はもうほらもう私たち用では思ってるから、
うん、
っていうのをただもうワクワクするかどうかで判断したわけ。
そうなんですよね。
だけど、まあ、3人以上からがおすすめっていうゲームに関しては、まあ、この定芸会で回るかどうか、
うん、
頻度が高いかどうかっていうところで判断しましたかね。
なるほど。じゃあ、うん、もうストロングホールドかな。今回は購入しますかね、サイコロ堂さんで。
いや、購入していいっていうあれではないよ。気にはなるっていう点数をつけただけで。
え？購入していいっていう。
購入していいって言った？
え？言ったよ。
あ、言った。
うん。
あ、見言った。
多分。
いつ言った？
え？さ、だいぶ初期に。
初期。
うん、
あ、そっか。
80点超えたら買っていいよって。
言った？本当？ちょっと聞き直そうよ、
ね、そうは言ってない、 そうは言ってない。まあ購入の基準にね、
はい、
僕もさせてもらいたいと思います、まあ、やっぱりね、はい、やっぱ一番そのミミちゃんが興味あるのを買いたいので、
うんうん、まあその今日プレゼンした中で、
うん、
購入する個数、
はい、
個数点数によって購入するゲームはお任せしますよ、
うん、なるほど、
うんうん、
分かりました、
はい、
しかし置く場所がないんですよね。
そうね、引っ越しして、うん、このボードゲームの棚を組み立てて、うん、ボードゲームを入れてみたらぴったりだったね、今
パンパンだから、ぴったりっていうか上の方も無理して積んでるからね。
そうだね、パンパンだね。
うん、まあちょっと考えて空いたら買おうかな。
ストロングホールド
空くかなという感じで、
はい、
ダマンチュのミミちゃんこのゲームどうよ第1回でしたね。これからもこうやって車中で撮る機会があれば、僕が気になってるゲームを紹介して点数つけてもらいたいと思います、
はい、
よろしくお願いします、
はい、
という感じで今回の提言は終わりたいと思います。それでは次回
またやー。